よりしげ市長の
ワンダフル沼津。
10月放送分、よりしげ市長のワンダフル沼津、ワン沼のお時間です。ここからは、コース FM 上田浩平がご案内していきます。今月もよろしくお願いします。さあ、今日も、沼津市役所の4階特別応接室で収録した様子、皆さんにお届けしていきます。いつも通り、よりしげ秀一市長とご一緒です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
収録が9月の終わりなんですけれども、青森にお出かけになったばかりで、
はい、よく知ってますね。
いやー、はい、もうリスナーの皆さんもたくさんメッセージいただきまして。
そうですか。
沼津ハッピーな話題が
もしかしたらあの話ですか。
あの話、
あの C級グルメ、
C 級グルメ、
はい、
しだすと止まらなくなります
ですね。沼津アジタルサンドですね。
そうなんです、
はい、アジフライタルタルサンド
ねえ、はい、見事グランプリ、
グランプリ
おめでとうございます。
ありがとうございます。本当に嬉しいですね。
沼津からね、
はい、
青森まで応援にお出かけになった地元の方も、
はい、いらっしゃいました。
いらっしゃるっていうことなんです
よ。沼津舞台、
ね、
ました。
見事グランプリということで、はい、これ
からラブライバーの方もいっぱい来ました。
そうですか、はい、あ、その人気ぶりの、ね、その高さがよく伺えると、
そうですね、
ね、グランプリ獲得になりましたんで、
はい、ありがとうございます。
またね、広くその魅力が地元でもね、広がっていくといいなというふうに感じました。
そうですね、発信していきたいと思います、ね、よろしくお願いします。
はい、さあ今日はですね、その CQ グルメ、ついつい美味しい食べ物の話したくなっちゃうんですけれども、はい、そうではなくて、ね、いろんな秋がありますけれども、
はい、
今日はどちらかというと芸術の秋の話題かなという、ね、
はい、
感じがいたしますけれども、
ぴったりですね、市場、
ね、
芸術の秋、
私、
はい、
芸術の秋、
はい、どうですか。
そんなに美術の成績良くなかったんですよ。
あら、そうなんですか、なんかそういうインテリっぽく見えるんですけど。
見えるだけなんですよ。
あ、ダメ、
今日はプロフェッショナルにお越しいただいてるんで、
そうなんですよ、今日
もうね、お話ししたくてしょうがないって、もううずうずしてるんです、
はい、本当そんな感じがします、
ね、なんていう表現がいいかなと思って、もうね、視野広く見てますと、もう、
はい、
お三方うず、いつ来るの、
やせろみたいなね、はい、ごめんなさいね。
ということでね、すいません、私の前置きが長くなりましたんで、今日もお三方ゲストを迎えしてますんで少しご紹介しますね。沼津駅北口のシンボル的な商業施設であった石橋プラザですけれども、令和3年の8月に閉店をして4年が経ったんですね。
そうですね。
で、現在その跡地を囲う防音壁、壁がですね、華やかなイラストで彩られているのをリスナーの皆さんご存知でしょうかね、うん、ご覧になったという方もいらっしゃるかもしれませんが、
はい、
今日のゲストはですね、この活動を行った壁沼実行委員会から代表でいらっしゃる青木はじめさん、副代表である加藤明子さん、そしてアーティストの松永雅恵さんのお三方にお越しいただきました。皆さんは白い防音壁、こちらをキャンバスとしてですね、6月の末からそれぞれ作品を描き始めまして、先月9月の6日にはお披露目会をね、開催しました。さあ、この活動を実施するに至った経緯、それから完成した手応えなどについて今日はたっぷりとお話ししていこうかな、
たっぷり、ね、伺
っていこうかなと、
はい、
時間の許す限り、
はい、よろしくお願いします、はい、
ちゃんと収まるかどうか心配なんですけれども、改めて
頑張りましょう、
頑張りましょう、
はい、
青木さん、加藤さん、松永さんです、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
で、早速ね、
はい、
まあ、改めてなんですけれども、
そうですよね、
どういった皆さんなのかというところ、ちょっと、
は
い、
3人方にね、
はい、
まず自己紹介という方が言っていただきましょう、
はい、
お願いいたします。
はい、
代表の青木です。
副代表の加藤です。アーティストの松永です。
3人合わせて
壁沼です。
あら、これはちょっとラジオだから見えなかったかもしれないんだけど、
ちょっとタイムリーなね、
すごかったですね今ね、
コールドスリープ、
はい、ここからはもうコールドスリープ、
大丈夫ですか、
はい、でもう大丈夫
です。今ね、話題のコールドスリープのアーティスト、
はい、ここからも CQ グルメの話していただ
きます、はい、いきなり飛びますね。
あ、じゃあ今日ね、 CQ グルメに大事な話をね、
はいはい、
のためにいらっしゃった、
まあ、CQ も大事なんです、はい、
ちなみに青木さんは、はい、ワンヌマ2回目のご出演、
はい、ありがとうございます。
以前は下物語、沼津昔話がね、は
い、
お話ししていただきましたけれども、はい、今回は、壁沼実行委員会ということでお越しいただいておりますけれども、この皆さんについて引き続きちょっと深く伺っていきたいなというふうに思いますの で、
そうです、ね、
はい、次の質問に参りたいと思います、
は
い、
まあ、先ほどからお話が出ていますように、今日はお三人方いらっしゃってる、
はい、
これ珍しいですよね、
3人はね、珍しい
ですよね、
はい、
まあ、お越しいただいているんですけどね、まあ、実行委員会のアーティストの皆さんということでございますので、はい、まあ、そのあたりについても教えていただきたいということと、うん、またどのような思いで今回の活動をですね行ったのかな、はい、そんなところね熱く語っていただければよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。はい、まずカラベヌマっていうこのプロジェクトチームなんですけども、うん、我々実行委員会で、まあ、アーティスト2人含む5人で結成をして、でその後に、壁を描いていただくアーティストの皆さんに、6人参加していただいて、うん、で合計で今12人かで、うん、チームカベヌマという形で、プロジェクトを進めさせていただきました。でもともと活動するように至ったっていうところに関しては、まあ、僕の口からというよりも副代表の加藤明子の思いっていうところが強いところがありましたので、ぜひ加藤から、うん、皆さんにお伝えいただけたらと思いますので、
られたぞ
加藤さんよろしくお願いいたします。
振られました。はい、ですね、まあ、石橋プラザの跡地の白い壁、うん、本当に先ほど言ったようにキャンパスにしか私見えなかったんです。
なるほど、
うん、あそこがね本当になんか絵描けたらいいなと思ったのがきっかけです、うん、はい、で本当に絵を描くことによってあそこの道約200メートルぐらいあるんですけど、うん、あそこを歩く方々が青空の下の美術館のように楽しんで歩いていただけるような、そんな空間作りたいなと思いまして、うん、駅北に私住んでまして、青木はじめも駅北に住んでおります。
はい、
もう青木さんにですね、うん、ぜひ一緒にやらないかということで声をかけさせていただいたら、もう即 OK、うん、一緒にやろうって言っていただきました。
決断よ。
そこからです。まあ、そこから1年半ぐらいかかった、
うん、そうですね、う
ん、今回の、ね、出来上がるまで1年半ぐらいかかったんですけど、はい、今日アーティストの松永さんも浅井さんも一緒になって、うん、はい、盛り上げていただいて本当に良かったです。
すごかったですよ。本当に。
まあ、加藤さんの声だけ聞いてると、あれリスナーの方歓喜あめ待って加藤さん泣き始めちゃったのかなと思って。泣いちゃいないですね。大丈夫です。
でも近いかもしれない。
近かったね。
かなり来たなって感じでしたね。
耳だけで聞いてると、あ、加藤さん泣いちゃったよって思ったかもしれないですね。笑顔です。はい。なんとこ大丈夫。
でも思いがいっぱいあります
ね。思いがね、いっぱい。確かにまあね、正直言ってかなりこうぽっかり。こう穴が開いたなっていうのは、うん、やっぱり駅北周辺にお住まいの皆さんからすると、ね、はい、ね、特に青木さん感じましたね。
はい、僕はもともと石橋プラザ糸魚川堂で育った、うん、子供の頃から育ったので、うん、まあ、そこがなくなるっていうことでまず一つショックなことがあって、
ね、
で、まあ、その次に何ができるんだろうっていうところの、まあ、未来へ向けてのワクワクがあったんですけど、うん、まあ、こんな言い方したいですけど、いつまで経っても白い壁のままっていう寂しい思いがあったので、うん、なのでその時に加藤あっこに、まあ、白い壁を、うん、まあ、彩って、まあ、未来に向けてこう街を元気にしたいって聞いたときに、うん、あ、面白そうだなって素直に思いまして、うん、まあ、僕自身もあそこに住む一市民として、うん、あ、そんな景色を見たいなと思って、うん、まあ、できたことは嬉しかったなと思います。はい、
幹線道路沿いだもんね、目立つんですよ。
そうですよね。
はい、
私たち FM 沼津コースト FM も今リコード沿いにありますから、あ、
はい、
まあ、仕事でもそうですし、うんうんうん、まあ、プライベートでもやはりリコード沿いっていうのはよくね行き来しますが、ね、絵があるかないかっていうだけでもやっぱ改めて随分違うなっていうのは実感しましたし、うんうん、本当小さいサイズですけどコースト FM のロゴもね付けさせてもらいまして、
いや、ありがとうございます。
いやいや、なんかね、誇りです。
ありがとうございます。
ホストのマークもちゃんと入ってるなっていうね。
はい、PR してますね、ちゃんと。
こっそり PR させていただいて。
いやいやいや、でも、なんか我々もね、本当に、ああいう形でいろんな企業の皆さんにご参加いただけたってことが、うん、なんでしょうね、我々のプロジェクトにご賛同いただけたってことは、やっぱすごく嬉しかったですね。はい、この街の温かさというか、それはすごく、うん、まあ、アーティスト含め全員感じてると思います。
なるほどね。
はい、
文化芸術を発展させるために、地域の旦那衆がね支えていたっていうのは日本においてはずっとあったんですよね、うん、まさに現代版ですよ、ね、えすごいですよ ね、
ね
ですか、どうですか、あら
今日ね、今ずっとね笑顔でうんうんってうなずいてるのがアーティストの松永雅恵さんなんですが、
です、ね、
どうぞマイク近づいていただいて、はい、お話聞かせていただければと思いますけれども、
すごい楽しかったです。
どうですよね、
そのご支援いただいた方もそうなんですけど、うん、今回街行く方々が推し活をそれぞれ壁沼推し活をこっちからやってくださいって言ったわけじゃなくて、自然になんかやってくれた方がすごいいらっしゃって、毎日 通って SNS をやってらっしゃらない世代の方も、うん、毎日ご自分で写真を撮ってそれをご友人たちに見せて、うん、こうやって今こうなってるわこうなってるって見せてるのよっていうのをまた報告しに来てくれたりして、推し活に多世代の方がしていただいたのがすごい印象的で嬉しかったです。
コミュニティが形成されたわけですね。
そうですよね。
すごいです ね、
ですね。そのきっかけがこの壁沼だった、うん、で、そうですね、
美術芸術の力すごいですね、
なと思いますけれども、今回こう壁沼一つ、まあ一つだけじゃない、いろいろ絵がありますけれども、何かこう松永さんとしてテーマみたいなものあったんですか、いかがですか。ごめんなさい、今日ねマイクシェアしてもらってるん
です。そうですね、
体がねそれぞれ動いてマイクの前までちょっとお手数かけ
て気持ちと一緒に乗り出して話させていただ
きます。
あのね、絵のテーマっていうかイメージというか、それをもう今質問をねこう短時間でちょっとね、はい、やり取りがあったんで忘れちゃった。
そうですね、参加型の祝福という、はい、皆さんと一緒に作り上げる壁、うん、ミュラルアートを1点作ったんですけれども、はい、祝福という作品で、文房具をアートに昇華させるっていうテーマで、壁沼、壁なので文房具の壁をちょっと超えてみようかなと、皆さんと一緒に、あそこがまた学生さんが多いので、うん、文房具を使いながら生活してらっしゃる方が多いので、うん、そこの壁を超えることでなんか可能性を広げる楽しさみたいなのを感じていただけたらなと思って、制作しました、
はい、でその制作なんですけど、はい、具体的にどんな作り方を皆さんで、
ざっくり私がざっくり描いた下絵の上に、参加者の皆さんが自由にマスキングテープですとか、うん、ご褒美シールとか、うん、身近な文房具を使って、上に貼っていっていただくっていうシンプルな方法なんですけど、鮮やかな色や動きのあるデザインがどんどん生まれていって、うん、ご参加いただいた皆さんの想像力がぐぐっと引き出されていっていく様子を見ながら、うん、すごい私が一番楽しく書かせていただきました。
結構ね、絵を描くっていうとハードル高そうだなって感じる方も多くいらっしゃる、うん、私も実はそうですけど、でマスキングテープとかご褒美シールとかを、うん、まあ、貼るってなると全然ハードル高くなくて、むしろ気軽に楽しめそうだなって、
はい、積極的に ね、
はい、感じしましたけれども、
文房具か、
ね、はあ、ね、市長も普段も使い、ね、
使います。で、文房具っていうと、佐藤正彦さん、ピタゴラスイッチの、
は
あ、
は
あれも、やっぱり文房具結構使っていただいて、装置作ってるんですよね。
確かにそうですね。
なんか今、ヒュッと思ったんですけどね。
文房具って、ポジティブな、なんか道具だなっていうのを今回使ってみてすごい感じて、なんかネガティブに使おうとする人、方はあまりいなくって、すごい、使うことで楽しい気持ちがどんどん生まれてくるなっていう。
ですよね。
私の今回発見でした。
で、学生さんといえば、ね、ちょうど、学生さんが通りかかって参加された、あのシーンにも私もちょっとたまたま、遭遇してしまったんですけど、すごく楽しそうですよね。
すごく楽しそう。
学生さんが偶然。
はい、それで女の子さんでしたね。
あの子も本当に偶然通りかかって、なんか興味を持って、彼女から声をかけてくれた、
うん、
でそれからもうあの後市長とお会いした後もちょこちょこちょこちょこ来てくれて、はい、遊びに来てくれたりして、うん、なんか学校帰りの駄菓子屋に寄るみたいな、うん、そんな感覚であそこをなんか使ってくれたら嬉しかったですね。
本当にそうです、
はい、
実行委員会の皆さんがでもやっぱり一番楽しまれてたんじゃないかなって私たちは思うんですけど、このあたりは特に松永さんいかがですか、まあ、加藤さんもそうですけど、今どっちから喋ろうかって考えて、うん、アイコンタクトを送って駆け引きをして、はい、じゃあ加藤さん、
加藤が喋ります
どうぞどうぞ、
はい、青木代表と、まあ、私は運営側なので、はい、絵は描かないんですけど、うんうんうん、やはりアーティストさんがまあ、暑い中本当に炎天下の中2ヶ月かけて絵を描くんですけど、うん、皆さんがね描き始めると熱中しちゃうんです。熱中してもう全然水分取らなかったりするんです。そういうのを2人で常に見て 体調を整えながら、まあ、後ろで喋ってるんですけど、うん、ずっとくちゃべってるんですけどでも皆さんの絵が毎日毎日変わっていく様子を私たちが見られるんですよ。すごく贅沢で、もうね、この2ヶ月暑かったんですけど、気持ちも暑い2ヶ月間で、はい、もう何でしょうね、充実した2ヶ月で、すごく私も絵を描きたくなるぐらい、はい、絵を見たら本当に皆さんちょっと美術に触れたい、芸術に触れたいと思う気持ちになります。うん、
なるほど、
はい。
青空の下の美術館が実現したということですね。
そうです
。はい。
素晴らしい。確かにでも本当に市長のお話今伺って、私思ったのは、普通こう絵画の作品っていうのは完成して初めてお披露目になりますけれど、壁沼の場合は制作のね、プロセス、その段階をこう皆さん見ることができるから、
ね、
ワクワク感が ね、より引き立つなって、はい、ね、青木さん。
だから道行く人たちを見てて思ったんですけど、うん、まあ、今上田さんおっしゃったように、うん、美術館に行ったら完成品を見るから、うん、やっぱしこのお客さんなんですけど、うん、こう日々完成作品を、うん、でかなんていうの、アーティストさんと話すことによって、その道行く人が当事者になってくれたんですよ ね。で、なんかすごく作品をその道行く方たち、もう大人から子供まで一緒のスピードで愛してくれたっていうのをすごく実感できたら嬉しかったですね。はい。
なんか子供の成長を見るようなね、
ああ、そういう
形で、はい、次ここから先どうなっちゃうのかなみたいなのが、こんなになっちゃったのみたいなのはね、結構感じましたね。
アーティストとしてもお話しかけいただいたりとかするのがそのまま絵に乗ってくるので、で横で他のアーティストが描いてることも。普段はないことなので、うん、もう街で描いて一緒にみんなと描いてることが全部その画題となって絵になってるのも、あの場でしかできない描けない絵があそこにあるので、
そういうことですよね。
すごい話ですね。
しかもみんなで一緒に作り上げていくということになります。ちょっとお答えの中で、ま、重複する部分あるかもしれませんけれども、今度伺いたいのがですね、引き続きその絵についてなんですよね。うん、市長はお披露目会にも参加されましたけれども、
はいはい、お伺いさせていただきました。
皆さん一緒にね、絵を作り上げたっていうのが今回の取り組みの一つ特徴なんじゃないかなと思います。それを踏まえた上でちょっと次の質問に参りたいかなと思います。
そうですね、お披露目会確か9月の6日だったと思うところでございます。先ほど加藤さんの方からも約2ヶ月間、ね、こういう形で、まあ、バーッとやってきたという話だったんですけどね。あとその、まあ、松永さんからもお話がありましたようにですね、マスキングテープではですね、またシール、こういうことを使った作品であったり、点描だけでですね、表現される作品であったりと、まあ、ある意味においてそのアーティストの皆さんの、まあ、個性あふれる作品、こういうことがですね、数々あったというふうに捉えさせていただいています。また市民を交えたワークショップを行ったという話もですね、先ほど少し出ていたところでございますが、はい、プロのアーティストが作品を作成しているこの場面というのをですね、目にするだけでもですね、まあ、アーティストとともに作品を作っていくというのは、まあ、参加された方々にとって、まあ、得難い体験、まあ、本当にそうですよね、現場にいるという形ですからね、まあ、このことについて詳しくお話しいただければなと思います。よろしくお願いします。
はい、お願いします。はい、
そうですね、もう先ほどもちょっと言った通りなんですけども、皆さんが当事者になっていただいて、うん、でやっぱ書き始めの頃は一体何が始まったのみたいな質問が多くて、うん、で徐々に徐々に絵が進むにつれて、うん、まあ、暑い中お疲れ様ねとかいう風にだんだんこう寄り添っていただくようになって、はい、でも最後の方には本当にありがとうっていう言葉がすごく多かったんですね。で街を照らしてくれてありがとうというか、うん、でその後いただいた言葉でやっぱ嬉しかったのは、あそこ、まあ、さっき加藤アッコも言ったんですけど、200メートルから250メートルの距離がある距離が短くなったって言葉がすごく多くいただけたんです。
なるほど。
で、まあ、いわゆるこのアーティストの皆さんが描いてくださった絵っていうのは、うん、やっぱそういうことを考えると一枚一枚を楽しみながら歩んでくださったっていうことは背景になってないってことだと思うんですよね。うんうんうん、なのであれだけの9枚の個性的な絵が並んでいるっていうところが一枚一枚こう尖った存在であって、作品をあそこに作ってくれたアーティストの皆さんにはもう感謝しか僕はないですね。だから市民の皆さんも多分僕と同じようにありがとうっていう気持ちになってくれたのはとっても嬉しかったです。はい、
あれだけ大きな作品ってなかなか制作するって大変ですよね、松井さん。
でもすごい楽しいです大変なんですけど、 そうですね、気持ちいいので大きいって皆さんも書いてほしい。
あ圧倒されちゃいますよね、あの作品の大きさにね。
松永さんはずっと最後まで書き続けました。
そうでした、はい、そうでしたね。
昨日あれこの絵あったっけ昨日っていうぐらい、うん、絵が毎日変わるんですよ、でどうなるのこれ完成っていうぐらい、うん、本当に最後の最後まで、でも自分の中でいつ完成できるのかがわからないような話もしてたので、そういうものなんだな、アーティストっていうのが。でもそのぐらいでも楽しかったんだと思います。
そうですね、顔の表情を出すための色っていうのも相当色を重ねてましたよね。
そうですね、すごいあの状態が良かったので、あの壁沼の、うん、壁画いろいろ今までも描いてるんですけれども、うん、ザラザラの壁とか、うん、やっぱり描きにくい壁っていうのもあるんですけど、うん、壁沼の壁あの下地からすごい丁寧に作ってくださったので、うん、もうアーティスト側からしたらとても鉛筆がもう乗るっていう素晴らしい壁だったので描きやすかったですね。で楽し描きやすいとやっぱり楽しいので、うん、描き続けてしまうっていう、
松永さん、防音壁、いわゆるこうね、よく工事現場で私たちが見る背の高い壁ですけれども、うん、ああいうところに絵を描かれたっていうのは今回初めて。
今回初めてでした。そうですね。すごい、もっと暑くなるのかなと思ったんですけど、本当に暑い時間はいることができなかったので、
今年は特に、ね、夏がね、
暑かったですね。制作可能時間が、朝の5時から5時10時と午後が3時8時かな。
8時
で、あの日の落ち方によって暗くなったらもう7時とかでも描けなくなってしまうっていう状況だったんですけど、
そうか、まあ、夏だから暑いからちょっと昼間は無理だよね。ただ、日中、まあ、日の出る時間長いから、その分、ちょっと夜は遅くまで作業ができる、なんていうこともあった
ってことですね。そうですね。で、夜も朝もなんですけど、通勤・通学の時間帯に重なったので、それですごい、変化を見てくださる方が多かった、うん、生活の一部としてそこを捉えてくださった方が多かったのかなと思って、
そうですね。
それも楽しかったです。
あの通りっていうとこう路線バスも結構ね本数多くいろんなところに行くバス走ってますから、多分バスの乗客の方も日に日に感染していく様子を見て、
あ、いや、そういう方々いらっしゃいましたよ。
あ、そうですか。
車を運転している方なんかも通ってる時に、あ、どんどん変わっていくねみたいなこと、そういうコメントもらったことがあります、
ね。
はい、
いろんな方たちが期待をされて、
ね、
出来上がった作品ということになるんですけれども、今後のね、
うん、
取り組みっていうのもぜひどんなご予定があるか伺いたいなということで、次の質問に参りたいと思いますが、
は
い、
今回の作品はですね、今後建設されていきます、まあ、商業施設建設の進捗に合わせてですね、展示されるかどうか、ということを伺っているところでございます、
はい。
まあ、こういった彩りっていうのはですね、街中にあるっていうのは、まあ、先ほどから話が出てますように通勤であったり通学であったりということ、道行く人にとってもですね、心弾む、うん、そういう気持ちになるのではないかなと考えています。まあ、ちなみにですね、実行委員会の皆様としてはですね、まあ、今後このような活動を継続していく予定なのか、そんなところをですね、聞かせていただければなと思います。
今回集まっていただいたアーティストの皆さんは本当に素敵な方たちばかりで、とてもいいチームが組めたんですね。なのでまずこのチームはもう壊したくないという思いがありますので、継続はぜひしていきたいなと思っています。で、まあ、このチームのメンバー以外にも沼津にはまだまだ素敵なアーティストさんとか、ね、もっともっとみんなに知っていただきたい人はいっぱいいますので、まあ、そういう人たちを巻き込みながら、今市長がおっしゃってくださったように市民の皆さんの目を楽しませるようなアート活動が続けていけたら嬉しいなと思っております。
嬉しいですね。
市長が今思わずマイクの前で小さな拍手をされました。
大きな心で小さな、
大きな心で小さな拍手ですね。本当に思わず拍手したくなるような、
はい、そうですね、
ね、
はい、
ありがとうございます。
今日ね、なんかあれなんですよ、みんな普段から知ってるメンバーなんですけど、やっぱ番組収録となるとそんなにちょっとこう緊張感が挟まるから、なんかちょっとこしょばったい感じがあるんですよね、みんなね。
そうなんです。何やってんだろうと思って。
ね、なんか普段とちょっと違う感じでね、はい、いい感じですね、お話ししてるからっていうのはあるんですけど、
はい、楽しいです
ね。ありがとうございます、
ね、で青木さんというと、はい、あの以前ね、ワンヌマでは、はい、あの沼津の新しいね、うん、絵物語リメイクのお話もしてくださいましたけど、はい、あの作品もね、例えば一つ例に挙げるとすると、作品作品で絵を描かれている作者の方と違うっておっしゃってましたね。
そうですね、はい、あの、うん、全部違う作家さんに、はい、で今回の壁沼にも参加していただいている方がいらっしゃるんですけど、はい、まあ、今回は本当に大きい絵だったので、うん、まあ、それに合った作家さんっていう形なんですけど、うん、壁沼って大きい絵に描くだけじゃなくて、はい、街にはいっぱいいろんなちっちゃい絵が例えばあったら面白い、うん、なっていうこともあるので、なんかいろんなことにチャレンジしていける、うん、なんでしょうね、まあ、作家さんの分母っていうところはものすごく沼津にはたくさんあるので、まだまだこれからは広がっていくんじゃないかなと僕自身がワクワクしてます。
素晴らしいですね、
楽しみが膨らんでい
く、みんなでなんか絵見て、はい、なんかそこにまずね、固く今回壁の間を見てて思ったんですけど、堅苦しく 見ないで、みんなが本当にこれ何、うん、あれ何、なんでここにひよこいんのみたいな、うん、そういう本当にいろんな人が見てくれた人がいろんな感想を持ってくるのが僕はとっても面白かったので、うん、なのでなんかそういう何でしょうね、まあ、変な言い方だけど敷居の低いアートが街中にある街っていうことができたら、なんか沼津の街をアートで彩る街にできるのかなと思ったりもしますので、まあ、加藤はこの野望の一つですので成就したいと思います。
そうですか、
公共施設があるいいところがあれば
書けるところ、
小さな声でこそっと今聞こえました、公共施設なんて
良い要望ですね、
要望ね、はい、お声がけいただけた
でもね、そういうさまざまなアーティストさんが描く、まあ、芸術作品によって沼津が一つね、はい、アートという魅力で
本当に素晴らしいこと
ね、はい、ね、皆さんに注目してもらえるとなるとね、
まあ、落書きとは違うので、うん、まあ、ニューラルアートっていうところを我々プロジェクトの柱に置いていて、はい、本当にちゃんと許可を得て、ちゃんと許された場所で、うん、許されたルールの中で素晴らしいそこのマックスの芸術を描くっていうことを目標にやっておりますので、はい、なので、まあ、その辺が人の心を、うん、こう、まあ、嫌な思いをさせないで全員がハッピーにさせるようなっていうベクトルでできてるのかなと思ったりしてます。
いやー、すごくいいお話を今日伺ってきたんですけれども、あとわずかなんですよ、本当数分なので、はい、本当にもう最後の最後の質問に一緒に参りたいなというふうに思いますが、
は
い、
この番組はですね、 FM ラジオ以外にインターネット配信もしているところでございます。まあ、市外県外の方もですね、かなり多くの方がお聞きになっているんですよね。
視聴さんも多いですから、
あ、まあそれは師匠もそうですよね、はい、まあ、なんだか師匠とか師匠だかわけわかんなくなっちゃいますけど、
師匠と師匠の関係、まあ、そうですね、私自分で師匠っていうのは変
だ、師匠です、
そんな風に言っていただいてますけれども、はい、
じゃあ戻します、
戻しましょう、は
い、最後にですね、ラジオを聞いている皆様方に対してですね、一言ずつメッセージをお願いいたします。
はい、じゃあ、はい、まず青木さんから、
はい、本当にこの2ヶ月間いろんな方に支えていただいて応援していただいて、あのプロジェクトを完走することができました、うん、でこれからもあそこに絵は残りますので、あの大切に大切にあの絵を残していけたらなと思いますので、引き続き壁沼を見に来てください、よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、ありがとうございます。
さあ、そして、じゃあ加藤さん、はい、はい、一言お願いします、
うん、はい、ありがとうございます、壁沼はですね、これで終わりではないので、うん、ぜひともあのこれからの壁沼も見ていただきたいと思います、
うん、はい、
素晴らしい、よろしくお願いします。
そして松永さん、はい、お願いします、
ぜひ現場で筆致を、筆の運びを見ていただければなと思います、楽しんで、はい、見てください、
素晴らしいですよ
ね、
乗っかっていくっていう、
はははは、筆の運びということで、皆さん一つ楽しみにご覧いただければなというふうに思います。ということで今日はですね、壁沼実行委員会の皆さんの取り組みについてたっぷりとお話を伺ってまいりました。壁沼実行委員会から代表の青木さん、そして副代表の加藤明子さん、松永雅恵さんにも今日ご一緒していただきました。皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。